ヒックのシュルシュルラジオ、前回は引き寄せの法則、その罠とコツについてお話しさせていただきました。話し終わった後にね、やっぱりまだまだ話せることあるなと思ってね、引き寄せあと2回ぐらい続けて話したいんですけれどもね、最近でね一番びっくりした引き寄せ系シンクロ系はね、僕のサイキックの先生である秋山誠先生、以前にもお話ししましたけれども、僕が某局の超能力特番で芸人をね山に閉じ込めて修行させたら超能力者にすることができるのかみたいなね、その企画の監修をされていた秋山誠先生、その番組をきっかけにね、先生ちょっといろいろ教えてくださいということで、もう連日先生のところに詰めかけてね、本当に先生は優しくね、僕にね、もうカバン持ちもしてないのにね、まあ一緒にご飯食べようよって言ってね、ご飯までご馳走になって、いろいろなね超能力の世界とかね、この目に見えない精神世界のお話をねたくさんしてくださって、先生のおかげでユリゲラーに会うこともできたしね、電波少年のね超能力企画の監修なんかもされてたし、有名なのは大月教授と喧嘩してたけしさんの TB タックルでね、秋山先生がねもうあの大月教授に対してふざけるなと、もうバカにするのもいい加減にしろって言って、まあ、番組を変えるっていうシーンがあったんですけれども、ちょうどその時間の裏のね紅白歌合戦の視聴率を、まあ、TV タックルがね抜いたというねまあ秋山先生の念力だったんじゃないかっていうね、まあ、森達也さんという方がねオカルトという本を出してるんですけどもね、秋山先生だけはね、だけはというかね、まあいろいろな不思議な世界のね方々が取材されている方なんですけれどもね、秋山先生はやっぱり本当にね、言葉では説明できないようなね、なんていうかな、まあ現象にしろね、先生が言っていたことがね、あの周りがハッとするようなね、どこにも情報が出てないのになんでそんなことがわかるんだって、まあそれは超能力者でありサイキックであるからなんですけどもね、そういうねあの先生の不思議さをね書いてるね賞もあるんですけれどもね、森達也さんのオカルトっていう本の中で、気になる方はね、読んでみたらと思うんですけれどもね、まあとにかくね、そのジャパニーズサイキックのね、もう最強のね秋山先生ね、去年の12月年末に45周年を迎えると、すごいですよ、もうサイキック芸人10年目ですなんて言ってるね、もうこの俺なんて本当にね、もうなんだろう、もうチンゲも生えてないような状態ですよ。もうね、秋山先生はね、もう大音体ですから。45年この世界です。もともとはね、スプーン曲げ少年でデビューされて世の中にね、センセーションを起こしたんですよね。もう同時期にもね、スプーン曲げ少年の方とかたくさんいて有名になった方いるんだけれども、ここまで長い間ね、その自分がまあプレイヤーであるということだけでなくて、それをちゃんとね理論的に人に伝えるためにね、こう本当博覧狂気の方ですから、勉強もされて、それを整理されて人に伝えるという活動をされ続けている方ね、いないんじゃないかと思うんですけれどもね、まあその秋山先生のね45周年パーティーの司会をね、私キックがね、もう僭越ながらあのねやらさせていただくことになってねまあ司会と言いながらも、司会しながら余興もしたりとかね、まあいろいろさせていただいたんですけれどもね、会場に本当著名なね方がたくさんいらしててね、あのもう天才のね新さんなめこさんとかね、あの作家の田口ランディさんもいらしてましたね。ランディさんも秋山先生とすごく仲良しで、それから新日本キックのね会長さんなんかもいらしててね乾杯の発声なんかもされてて、まあ各界からね、もうテレビマンの方もそうですし、まあ著名な方たくさんいらしている状態ですね。建築家の方とかもいらしてたな。うん。で、その中で、まあパーティーをね、したんですよね。まあお祝いの言葉みたいなものがいろいろな方からあってね、先生が今まで出演したテレビの番組とかね、面白い映像がね、ずっと流れたりして、で、先生自体がちょっとみんなにまたね、こう挨拶したり、してね、イタリアンでね、美味しかったんですよ、そのお店がまた。で、その、代官山のイタリアンで働いているお姉さんがね、秋山先生とすごい昔にお仕事でね、別の仕事をされている、出版系の仕事をしている時に、 秋山先生とお仕事したことがあったらしくて、で今はそのお店で働いてる方なんですけどもね、このお店になったのも本当に偶然だったらしいです。代官山のそのお店をねここでやろうってことを決めたら、その秋山先生のパーティーだっていうことで、それをね電話で聞いたねその女性はねもう本当驚いたみたいですよ。だからね、なんか不思議なね目に見えない縁がねこうつながった回でもありね、で先生のことを好きな人だとかね、またこうサイキックの人がね、前回も話しましたけども同質結集引き寄せの法則ですからね、また不思議な力を持ってる人がもうみんな集まるんですよそのパーティーに。で私も司会をしながら、超能力人間磁石という余興をやらさせていただきまして、これはもうね知っている方はもうね私の超能力見ていただいたことある方もいると思いますけれども、もう今更説明はしませんけれども、まあ、余興をやり、それで最後にね先生が本日ありがとうございましたということで締めのスピーチをされたんですが、そのねスピーチで秋山先生がね、今日は朝からとにかくブドウがね頭の中にこう出てくるんだと、でシンボルとしてブドウというものが繰り返し出てくると、どういうことかっていうのをシンボル解釈したんだけれども、ブドウというのはね、まあ、その形自体がねこう、まあ、実りがあってね、実がたくさんこう房になってるわけですよ。だからこうようにたくさんのこう実りがあるでしょうと、今回こうやって集まってくれた人たちが実りあるね未来が開けていくんじゃないかと。でまたかつねブドウというものはこれが熟成するとねワインになるんだと。だから2年も同じでね、その今後またこのブドウグレープをねこう熟成させていきましょうと、お付き合いをよろしくお願いしますみたいなトークをされて、スピーチうまいなと思って、もう正直もうこれはもうなんか鉄板で使えるスピーチ、秋山先生がねなんかこうどこでも言ってんじゃないかなってそんなことないんですよ思うぐらいね、これ使えるな、うまいなと思って、ちょっと今度どっかで使ってやろうと思いながら聞いてたんですけれどもね、ブドウなんだって、ブドウ実りがある、皆さんに実りがあるとね、えまあいい話でこうまあ万来の拍手があってそのパーティー終わったんですよ。で12月ですよ、12月に終わって、まあ先生もねあの後で、で僕がねその時にねあの副都心線で帰ったんですよ。6の会場だったのか。から、乗り継いで副都心線で帰って、12月ですよ。電車のに座ったら、向かい側にね、中国の子がいて、その子供を見て度肝抜かれたんですけど、中でブドウ食ってたんですよ。房のついたブドウを手に持って、電車の中で食ってるんですよ。うわーってもう本当に、うわーまではいかないけど、あーってもう声出ちゃって、電車の中で、驚いて。もうね、秋山先生、こういうね、本当にね、説明がつかないようなことが起きるんですよ。12月にね、中国の少年がね、電車の中で、さっきまで話していたね、ブドウというものが、朝から出てくるんですよシンボルとしてっていう、秋山先生が言ってたそのブドウを手に持って食べてるって思えませんから、まあさすがにね写真撮るわけにもね、こればっかりはね証明しろよって言われる、それを俺が見たとしか言いようがないんだけれどもね、ブドウの季節ってだって12月だからわけではないと思うんだけれども、なんかその時に俺の目の前だけにその人が出てきた宇宙人だったんじゃないかとかね、勝手にいろいろ考えたんだけども、確かにね、さっきまでブドウの話を秋山先生がしていたその後乗った電車の向かいの席で少年がブドウを食べていたというね、不思議なね、最近の中で最も来た来た来たっていうシンクロの体験でした。